資料館だより市場企画展ちょっと昔の暮らしの道具図鑑。ちょっと昔にごく日常の生活の中で使われていた道具を取り上げました。昔の道具をじっくり見てみると懐かしさや温かみを感じます。また様々な知恵や工夫が込められていることに気づかされます。昔の道具はいつも使っている言葉にも登場します。そのように多面的に道具を見てみると面白いものです。道具にはすべて写真が載っています。ローラー付き電気洗濯機。このローラーを見て懐かしいと感じる方も多いと思います。家事の中でも重労働である洗濯の負担が大きく軽減されました。木の下、炭火アイロン。共に炭を入れて、その熱と重さで衣服のシワを伸ばしました。火のしは平安時代にはすでに使われていました。炭火アイロンの船型はボタンやポケットに対応できるので、洋服の普及とともに広がりました。たらい。短冊型に切った割り子と呼ばれる板を円筒形に並べて底をつけ、タガと呼ばれる輪をはめて全体を締めて作ります。写真のたらいは30枚の割り子からできています。たらいと言葉、たらい回し、タガが外れる。手回し式洗濯機。パッと見て洗濯機とわかる人は少ないと思います。昭和30年代に発売されたもので、中に洗濯物と洗剤とお湯を入れて手でぐるぐると回します。手でゴシゴシと洗うことからは画期的な進歩でした。しかし、間もなく電気洗濯機が発売され、10年余りで姿を消しました。羽釜。かまどにかけるためのつばが羽のように見えることから、羽釜の名前がついたと言われています。そこは熱がまんべんなく伝わるように丸い形をしています。蓋はご飯が炊けるときの蒸気を逃さないように熱くて重くなっています。羽釜と言葉。はじめちょろちょろ中パッパ。赤子泣いても蓋取るな。羽釜で美味しくご飯を炊くときの言葉です。この言葉や羽釜の各部分の工夫を見ると、昔から美味しくご飯を炊くのに大変な努力をしてきたことがわかります。引き薄、蕎麦、小麦、米、茶などをひいて粉にします。上薄と下薄に溝があり、ひかれた粉が外へ押し出されます。引き薄の普及とともに粉物、うどんなども普及しました。わらじと草履。わらじと草履は同じように藁で編んだ履物ですが、わらじには足首に巻きつける縄がついていて、旅など長距離を歩くのに適しています。草履は今のビーチサンダルのような作りで、日常履きとして使われました。わらじと言葉。二足のわらじを履く、金のわらじで尋ねる。下駄。下駄には一つの木材をくり抜いて作った連子下駄と、台と刃を別々の木で作ってはめ込む差し歯下駄があります。下駄と言葉。下駄と焼き味噌。下駄も仏も同じ木の切れ。下駄を履かせる。あんどん。時代劇によく登場します。ろうそくや油に浸した紐の芯に火をつけ、和紙の風よけで覆ったものです。あんどんと言葉、昼あんどん。ランプ、電気が普及する前の明かりとして一般的に使われました。ほや、ガラスの覆いのすすを掃除するのは手の小さい子供の仕事でした。白黒テレビ、テレビを見るには、テレビの近くへ行き、スイッチを入れ、チャンネルを回し、ボリュームのつまみを回す必要があります。画像が乱れると、つまみで調整します。 ブラウン管を収納するため画面の後ろに距離が必要です。手回し蓄音機、手でゼンマイを巻きさえすればどこでも音楽が聴けます。とても味わい深い音がします。ちょっと昔の暮らしの道具図鑑、期間12月12日日曜まで、謎解きマスカレードミュージアムも同時開催します。歴史民族資料館ご利用案内、休館日月火曜日、祝日は開館、開館時間午前9時から午後5時、入館料無料、問い合わせ先電話940055。人権の花運動報告会、10月25日月曜に大口北小学校で人権の花運動報告会が行われました。5月に受け取ったひまわりの種とハイビスカスの苗を3年生の飼育園芸委員を中心に大切に育てた様子が報告されました。子どもたちは花を育てることで仲間と協力すること、命の尊さを学びました。取れたひまわりの種は次年度に花運動を実施する扶桑町の小学校に渡されます。